もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
44歳です。
44歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
46歳です。
46歳。お子さんは？
2人おります。
何歳？16
歳が長女で、12歳長男です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
ちょっと旦那とうまくいかなくてですね、はい、どのようにこれからしていったらいいかわからなくて、ご相談させていただいて、お電話させていただきました。
はい、わかりました。はい、恋愛結婚？
はい。
で、結婚したのは何歳ですか？
25です。
25。そうするともう20年間ぐらい。
はい。
で、その、うまくいかなくなりだしたのはいつ頃からですか？
ぐらい前からちょっとずれてるというか、そういったところがあったんですけれど、年々こうちょっとずつエスカレートというか強くなってきまして、時々こう大きい波というか、そういったものが今までもあったんですけれど、で、2週間ぐらい前に主人が気に入らないことがあって、
どんなこと？
私に対して気に入らなくて、それでもう離婚だっていうことでちょっと言い出しまして。
あ、もうその離婚という言葉が出だしてるわけですか。
多分本心ではないと思うんですけれど、まあそれぐらいの気持ちで怒りがあるっていうことを表すっていうか、そういう感じで言ってるんだと思うんですね。
ご主人は相当あなたに対してなんか怒ってるわけ。その怒りの原因っていうのはあなたから見るとわからない？
多分主人の中できっと私が思い通りにならないというか、こう思ったように行動しないというか、多分そういったところが一番、気に入らないというか、そういったところなのかなとは思うんですけれど、
どんなことでもいいですけど、具体的にね、こんなことがそうだったんじゃないかなっていうのなんかある？
ここ最近のことで、下の子がまだ小学生なんですけれど、自分から勉強するタイプではなくて、できる方ではないですけれど、彼なりにこう頑張って勉強してるなとは思うんですけれど、でもその勉強のこともなんかよくついてて見てあげてないからやらないんだっていうんですね。
そうですね。お前がついててやらないからダメなんだと。はい、わかりました。要するに息子がこうなったのはお前が悪いって言ってるわけね。はい、
そうです。
そうすると最初の頃から結構、責められていたの？
そういうことは結構ありました。
そうするとあなたの立場から見ると、約20年間ずっと我慢して生きてきたってこと？
そうですね。多分だから家の中で、主人といるときは、素の自分じゃないような感じはします。
いつも仮面をかぶって生きてたわけね。
なんか私が感じるのは、なんかこう主人の考えの中で生活をしてないと、ダメなんじゃないかなっていうふうに、なんか主人じるときは思っちゃうんですね。
で、あなたとしてはどういうこと？もうそれなら、本当の私で人生生きていこうと、
そういう気持ちはなくはないですけど、やはり実際そういうふうになってくると、いろいろな問題っていうか、金銭的なこともそうですし、子供たちのこともあるので、っていうのところもあって、少し私が変わればじゃないですけれど、それで少しでも変わってくれば主人もちょっと変わるのかなっていう気持ちもあって。
だから本音としてはこういうことじゃないの？もうずっと仮面をかぶって生きてきて、もう嫌になった、本当の自分で生きていきたいっていう気持ちがあるんだけれども、もう一方で別れて一人でやっていくことが不安だと。
そうですね。
で、どっちしていいか分からなくて迷っていると、
っていうところもあると思います。
っていうところもあるってどっちの気持ちもあるっていうことね。
はい。
で、今どうしたらいいか分かんなくて迷ってるっていうことね。
はい、
分かりました。今日はスタジオにですね、心理療法研究の最上友紀先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
聞いてると、できることなら離婚したいけども、離婚して安心して生きていける材料がないから、なんとか離婚しない風でうまくいかないかなっていうふうに思ったんですけれども、どうでしょう？
そういったところもありますけれど、親にも心配かけたくないっていうところもあるですよね。
あのこの旦那さんとの関係でかなり話に合いになったというかこう言い合いになったりするときに自分の方が我慢してます。
はい。
それ子供の時からそうじゃないですか。パッとこう自分の思ってることを言えない、判断できないっていう部分がもともとすごく強かったんじゃないですか。子供たちもやっぱりお父さん怖がってるんですか、普段から。
下の子はすごく言われちゃうんですね。その勉強のことに対してもそうですし、まあ、ちょっと私に似たところがあるっていうか、こうやっぱりこう言い返せなかったりとか、こうはっきりしなかったりとかして、まあ、ちょっと運動が苦手とか、多分主人から見て男としてもどかしい、そういったところもあって、勉強に対しても生活のそういったところに対してもすごく言われてるので、下の子はお父さんの顔色を伺っているところはあると思います。
ご自身の気持ちとしてそういう離婚するだろうなんだろうって、まあ、いつも強く言われるわけですよね。
はい。
でそれに対してどう感じます？
感じるか、
感覚です。こうバッとなんか言われたりした時に、
はい、
悔しいとかそういう思いって込み上げてきません？
そうですね、そういう気持ちあります。はい。
悔しさと恐怖一緒に出てますかね？怒られたらどうしようの方が勝ってるのかなと思ったんですけれども。
そうですね、なんかその後のことは考えますね。だから言葉が出てこないんです。多分これを言うと、また次の機会にそれを材料にしてまた怒られるんですね。
旦那さん結構しつこいですか、怒ると？
はい、はい、
あなたは結局はこの旦那さんとうまくやっていきたいですか？
ちょっとその2週間前に離婚だって言われてからは、すごい考えが迷ってて、離婚っていう方にちょっと傾いてるかもしれません。
もし2週間前に離婚って向こうから言われて離婚に傾くんだったら、自分もともと離婚したいですよね。今までいろんなこう決断があったと思うんですけれども、
はい、
まあ、子供の時からだんだん大きくなりにつれ、その結婚の時もそうですけれども、はい、大事な時の決定権を他人に任せてません？私がこれを選んだっていう感覚で生きてないような気がするんですよ。じゃあちょっと想像してみてくださいね。旦那さん以外は全部うまくいってる場合、
はい、
ね、
はい、
実家の方はいろいろ問題を抱えてて、旦那さんとはうまくいってる状態、
はいはい、
どっちが望ましい気がします？
ごめんなさい、なんかちょっと
分
かんない、
もうね正直相当疲れてらっしゃると思うんですよ、
はい、
今とにかく深く考えたりする余裕もなくて、あっちでもこっちでもいろんなことが起こってずっと我慢してきて疲れ切ってると思うんですよね。
はい。
とにかく休みたいと思ってません？もういろんなものから解放されたいと思いません？
主人からは解放されたいです。
毎日顔を合わせてるわけですから。なんでそこまで我慢してます？でも限界になってますよね。
はい。
実家の方にこう、ね、奥さんだったら行ってもそんなに文句言われることってないと思うんですよ。
ちょっとやっぱ正直ちょっと実家に行こうかなって思う気持ちもあるんですけど、多分こう実家に行くと母は察すると思うんですね、私の気持ちを。で、そうするとまあちょっと黙ってられる母ではないので、多分ちょっとことが大きくなってしまうかなっていうのは思います。
とにかく揉め事を起こさないように、起こさないようにずっと耐えてきた結果、我慢も限界で、その守ってきた関係も全部なくなりそうっていう状況ですよね。
はい、は
い、旦那さんなんかはそのかなり強くおっしゃられる方だと思うんですけれども、
はい、
あなたがその、はい、要は言うこと聞いちゃってるんですよね、今までずっとね。
はい、
お話聞いてるとものすごく舐められてますよね、
はい、
旦那さんに、
はい、
もう自分で道を全然選べなくなっちゃってますよね。周りの人にも翻弄されてますよ。
はい。
今最も何がしたいかって分かります？
分かんないです。
今最もしたいのは旦那さんから逃れたいっておっしゃってたんですよ。
はい。
ご自身で、
はい、
もう少し周りのね、ことが反応が気になってるんだと思うんですけれども、ビクビクしちゃってると思うんですけれども、
はい、
ご自身の意思がないと、やっぱり意思がないとは言わないんですけれども、今もう何考えてるのか自分でパッとわからないと思うんですよ。
はい、
自分自身で、自分との対話ってしてないと思うんですよ。
はい、
何かやろうっても意欲なくなってますよね。もう疲れ切ってて。
はい。はい、
きちんとした食生活とか、はい、健康的なね、生活って、
はい、
本当に衣食住大事だって、まあ、皆さんおっしゃいますけれども、
はい、
そこをね、本当に、はい、本当にね、騙されたと思ってやってみてほしいんですけれども、はい、小さなこと、その気持ちをね、
はい、
切り替えるっていう意味で、朝、はい、よしって起きたら、
はい、
よし、今日はこうしようとかね、はい、一日の終わりに反省をする、今日はこうだったなとか、
はい、
旦那さんに対しても、
はい、
やっぱり自分自身の意思だったり、今まで、まあ、細かいこと言えばたくさんあると思うんですよ。いろんなこと言われてることが、
はい、
いつもいつもよく言われてることってあると思うんですよ。なんとなく聞き流したりとか、はい、我慢してることが、そこについて、はい、もう少しこうやろうとか、小さなことをね、改善点とか、少しはこう言うとか、ちっちゃなことを実行してみる、ね、
はい、
その日絶対にできなきゃっていうわけじゃないんですよ、
ね、はい、
一日の初めに今日はこれをやろうってもうちっちゃいことでいいから決めるんですよ、ね、
はい、
それをできたかなって夜確認する、で食事はきちんと取る、もうこれ本当に今このことと直接関係がないと思われるかもしれないんですけれども、
はい、
そういうふうにしていくと頭の中がすっきりしてくるんですね、
はい、
そういうちょっとリズムをねつけていっていただきたいなと思うんですけど、
はい、
先生お願いします。
今のね、はい、最後の小さなことを大切にって、これも本当に大切なことです、はい、それでね、なぜあなたはここまで我慢してきたんですか。今疲れ切ってますよね、
はい、
なぜここまで疲れ切っても何がしていいかもわからないようになるまで、なぜあなたは我慢してきたんですか。そこをきちんと向き合って小さなことをするっていう具体的なことと二つがね、取り合わさってうまくいくと思うんですけど、あなたが我慢してきたのは美徳でも何でもないです。依存心が強いっていうだけ。
はい。
それ気がついてます？
いやいや、自分で決められないっていうか。
だって自分で決められないですよ。だって何にも責任取りたくないんだから。はい、で、悔しいも恐ろしいも、
はい、
なぜ悔しくて恐ろしいかというと依存心が強いからです、
はい、
まず、
はい、
ご主人に対して敵意があります。
私がですか。
うん。要するに主人から解放されたいという願いも本当なんだけれども、
はい、
同時にご主人にしがみついてるというのも本当なんですよ。
そうだと思います。だからこう決めれないっていうか、
そういうこと、そういうこと、
はい、
なんでこうなるかというとあなたの依存心です、
はい、
主人を恐れていますよね。
はい。
親も恐れていますよね。
はい。
それも依存心です。
はい。
ですから、しっかりと自分の依存心と向き合って、そして日々の小さなことをきちんと大切にして生きていく、できますか？
はい、やります。
うん。それをやってくれれば自然と解決の道は見えてきます。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
優柔不断な人は責任を取りたくないという心理です。